日本経済再生してほしいですね。方法はそれはいろいろあると思うんですけどね。まあ一番大きいのは私の考えるにはやはりああいう消費税は本当にやめた方がいいですよね。デフレ、要するに経済成長してないのに、税金のそのいわゆる収入が少なくなるもんだから、いろんなまた税金を上げて、ね、税収を確保しようとするんだけど、それやるとまたみんな消費しなくなって、経済が落ち込んで、また税金足りないから、税率を上げるという。まあ、こんなことを二十何年間やってくれば、まあ、それは経済ダメになりますよね。そう、だから、例えば、なんだろうな、インフレ、物価上昇、年 2% ぐらいを5年連続達成するまでは、いかなる税金も上げてはいけませんとかね。例えば、そんなような、まあ、法案が通ればな、とか、まあ、通してほしいと思いますけど、そういうのを誰かね、提案して。で、結局、全体の GDP、まあ、所得みんな上がれば、ね、同じ税率でも、結局金額はどんどん大きくなるんで、うん、もう経済最優先でやってほしいですよね。まあまあ、そういうその、税制の問題とか金融の問題とかはちょっと置いといて、私がそうですね、一番、まあ気になっていることっていうのは、結構こういう、ずっと日本と中国で、商業施設の仕事ばっかりやってるもんですからね、やっぱり目について仕方がないのは、なんて言うんだろうな、なんか日本っていうのはこう、なんていうの、日本経済というこうバケツがあるとするじゃないですか、バケツがですね。で、この中に、お札がわーっと入ってるわけですよ。日本経済のお札が、お金が。なんだけど、それが、なんか90年代から2000年代、2010年過ぎて、どんどんどんどんこう、いろんな穴が入ってきちゃってさ。で、その穴がたくさん増えたり、穴がだんだん大きくなってきて、みんなでこう稼いだお金がどんどんどんどん外に漏れている。まあ、はっきり言うと海外に逃げていく、という、これをね、なんかやっぱり実感してしまうんですよね。まあ、俗に言う、なんて言うんだろうな。ダダ漏れ経済みたいな感じで。働いても働いても、バケツの中にどんどんお金入れても下から漏れてますよ、と。ちょっと、というような感じがしてならないわけですね。そう。例えばさ、先ほどほら、LINE Pay とかのお話をしてたじゃない。で、そもそも LINE の親会社は、ね、韓国だし。あれ、PayPay も、ソフトバンク系と言いながら結局あれ、中国のアリババのシステム使ってるんですよね、確か。もう全く同じだもん。そう。なので、そういうのってのはさ、どんどん手数料が何かしらの形で外国に漏れていくわけじゃないですか。だから私はね、できるだけ、スイカとか使ってますね。まあ、セキュリティももっとも安全だし、で、お金が国内に、国内で使われるなということで。そう。あとは何だろうな。たまに楽天エディとかも使うかな。そう。こういう日常のその電子決済みたいなものでも、まあ意外とその外資がもう入ってきてたりですね。まあ今はね、なかなかその海外旅行行けないですけども、皆さんもね、行ってたというふうに聞きましたが、また復活したらね、ぜひ行きたいですよね。コロナが収束したら。で、その時に、例えば何だろうな、ああいうエクスペディアだっけな、とか、ああいうブッキングドットコムみたいな、ああいう外国の旅行サイトを使って、例えば、ハワイアン航空を予約して、ヒルトンハワイアンビレッジなんか予約して、ハワイ旅行に行きました。っていうと、これも結局、全部外資じゃないですか。しかし、その時に、例えばですよ、なんか JTB で、エアラインは、アナ、全日空とかね、JAL 使って、大倉日光ホテル、ハワイの、を予約しましたっていうと、これ結構日本企業にお金が落ちるじゃないですか。これ、海外旅行1個取ったって、ここでもうその、ほぼほぼ全部外国、ね、外国旅行ですから、ほぼほぼ全部外国にお金が落ちるか、その中でも一部でも、JTB、全日空、 大倉日光ホテルっていうね、少しでも日系に帰ってくるかって、これ結構大きな違いなんですよ。これが日本人が毎年一千何百万人海外に行くときに、そのどのようにして予約したり、どういうエアライン使ってホテル取ってるかっていうのも、これもめちゃくちゃ大きいんですね。で、国内の旅行でもそうですよ。まあ国内はね、エアラインはほとんど国内の、日本国内のエアラインですけども。だけど国内でもよくブッキング .com 使って、例えば北海道行くときになんかパークハイアットホテルニセコとかね、外資で使ってればそういう風になっちゃうし。まあもちろん、絶対に使うなとかそういうことは言いませんが、多少のやっぱり意識は必要だということです。私はインバウンドの仕事がね、まあ結構多いので、年間で、2019年頃なんか多分、仕事の3分の1ぐらいインバウンドやってましたが、私は主にその中国から、留学ツアーっていうのをね、こう連れてくるんですけども、やっぱりそのフリータイムとか買い物時間に、その銀座とか新宿で百貨店、一緒に連れていくと、まあロレックスとか買うわけですよ。で、支払いは銀聯カードで、みたいな感じで、で。せっかく日本に来ても、外国の製品を買って、中国のカードで支払うということになるんで、なんというか外国人客が日本で外国の製品買って外国の決済使う。っていうのは、なんか消費はいっぱいしましたってみんなこう言うんだけど、なんか、いまいち理想的じゃないよなっていうのはいつも感じてます。うん。そう、またはなんか買った商品もほぼほぼ、なんだろうな、意外とメイドインチャイナだったりするじゃないですか。例えばアパレルに行ったって。そう、で、それはアリペイとかさ、ウィーチャットペイメントで買ってんだから。それは日本に残んないよなってやっぱこう横目で見ながらね、ずっと思ってますよね。で、こう、集合してまたバスでね、次の場所行くんですけども、まあ、買ったものとかこう、見せてもらうじゃないですか、バスの中で。すると、よーく見ると、やっぱり、メイドインチャイナとか、まあ、外国製が多いわけですね。で、この、今、バスの中で一体、この銀座で、日本製のものを買った人が何人いるんだろうか、みたいなことを、まあ、調べてみると、恐ろしく少ないわけですよ。なので、これも、まあまあ、中国人が日本に来ることで逆に外国が儲かるみたいなね、構図ができてしまっているわけですよ。あれ、皆さんも今、自宅でしょ？自宅であれば今お部屋とかさ、家の中に、なんか、メイドインジャパン日本製ってどのぐらいあるかわかりますか？うん。意外とあまりないでしょ？なんか冷蔵庫が日立とかさ、そういうのあるのかもしれない。ああ、違うんだ。あ、びっくりですね、それはね。洗濯機は？あ、パナソニック。なるほど。あ、でも皆さんもね、ちゃんと見ていくと、違ったみたいなのは結構ありますよ。例えば、オーブントースターどこかなとかね。電子レンジはとか、炊飯器はとか、テレビはとか。パソコンはどうでしょう？ああ。Mac 多しですね、やっぱりね。あ、出る。ああ、なるほど。私もね、実は以前はね、結構デルを使ってる時が多かったんですけども、もう近年はですね、こういうことに気づいてから、こっちのこれ、こいつ、これはですね、これは、NEC。うん。で、こっちで今、繋いでる方は、これは、バイオですね。うん。あ、そう。で、こっちのね、モニターに使って、これは LG なんですけど、これはね、もらったんです、実は。そう。自分で買ったのはこのバイオと NEC ということで。スマホはですね、スマホどうですか皆さん。何使ってる？うわ。え？ iPhone？ ああ。じゃあすみません。iPhone じゃないものを使ってる人は？ 3 人。どこのブランドですか？あ、ギャラクシーだ。あ、Xperia、一人か。一人か、これ32分の1ってことですからね。そうですか。いや、たった一人だったっていうのはちょっと驚きましたが、でもまあ、そんな感じになっちゃってるんですよね。で、この、例えばですよ、皆さん、今、iPhone 持ってて、まあ別に悪くはないんですけど、iPhone で、なんだろうな、たまに Amazon かなんかで、お買い物するじゃないですか。 で、先ほど、ほら、おっしゃってた、ね、韓国の化粧品が好きだっていうことなので、じゃあ、韓国の化粧品買います。で、支払いが、例えばビザカードになってますと。言うと、これ、iPhone アメリカ、Amazon アメリカ、商品が韓国の化粧品。支払い決済の手数料はビザカードが持ってきます。ということなんですよ。これ皆さんが何らね、稼いだお金で買ったんだけど、こうやって少しずつ全部の工程で、外資、外にダーッとこうお金が流れる仕組みが今日本国内にはね、バッチリ出来上がってるわけですね。これを、まあ極端な例としてね、お話しすると、理想としてはですよ、ソニーのね、エクスペリア使って、で、楽天とかでじゃあ買い物をして、それも買ってるのが、例えばなんだろうな、セイコーの腕時計を買いました。あ、そして支払いは JCB カードですっていうんだったら、これはもうオール日本になるんで、皆さんがこう使ったお金が全部こう日本企業の中でこう循環していくわけですよね。まあ、経済っていうのはこの使ったお金が地域、国の中をぐるぐるぐるぐるこう循環して、この循環のその、なんだろうな、循環が元気であればあるほど、日本経済が元気になって、結果として我々皆さんの所得も上がっていく、企業も儲かるということなんですけど。しかし、そういうふうに、偉そうに言ってる私もですね、実は、ふと見るとですね、あそこの大きな、ちょっと見えるでしょ、このテレビモニターで実際じゃあ何見ていますかっていうと、ネットフリックスと、あ、見てます？はい。あとね、私はダゾーン。もう、毎週 F1。毎週ではないですけどね、F1 完全放送なんで。うん。予選も見れますからね。フリー走行まで見れるんで、もうダゾーン入っちゃったんですね。あと、フルーって言うんですか？うん。これはね、モト GP、バイクのレース見たくて入っちゃったんですけど。ということで、これ全部ね、外資で、これを月額でお金をブンブンブンブン取られてるわけですもんね。そうで、下手するとこういうものを使って日本とかのドラマとか映画も見ちゃってるんで、あとはアマゾンプライムとかね。いやいやいや、恐ろしいですよね。さらに90年代ぐらいからは、生命保険とかさ、損害保険とか自動車保険とか、いわゆる保険。保険も外資が今多いでしょ。あれも毎月決まった金額が、何千億かわかんないよ。それが外国にヒューンってこう飛んでいくわけですけどね。いやいやいや、すごいよね。あとそうだな、企業のね、広告もすごく変化ありまして、まあ、かつてはね、ほとんどが国内でそのテレビ CM、ラジオ CM、あとは新聞広告とかチラシ、まあ、雑誌広告なんていうのがこれはメインだったわけですね。だから、なんか企業が、例えばキャノンさんが、カメラの、そういう CM をテレビで流したり、ラジオで流したり、新聞に広告出したりということだったわけですけども、今はもう、ね、だいたいテレビ見てないって言ってたでしょ。ラジオも聞いてないでしょ。で、新聞も撮ってないでしょ、皆さん。そう。で、見るものはほとんどインターネットの中だけで見てるわけですけど。そう。で、ネット広告をみんな出すようになったっていうことで、で、これはなんか Google とか Facebook とか、うん、そういった各社の収入になっていくんだということで、これも、企業広告って非常に大きいんですけど、これが外国にシューンとこう、まあ、飛んでいくわけですね。で、このインターネットのおかげで、あらゆるものが、その決済に至るまでね、今の広告もそうですけども、どんどんどんどんその、なんていうの、外国にお金が、まあ、流れやすくなっちゃったんですね。ああ、そうですね。あとね、そっか、例えばですけど、テスラ、ね、電気自動車だ、って言って、脱炭素だ、って言ってますけど、で、テスラを好む日本人もいて、あれをこう輸入してくるわけですけども、テスラ3とかなんか今もう、上海工場ですよね。で、あれをできたのを日本に輸入して日本人が買うんですけど、その時に、そういう EV とかの時は補助金がつくんですよね。政府は確か40万円ぐらい負担してくれるのかな。そう、外国製品を輸入して持ってきて買うときに政府がお金くれるっていう。もうすごいなと思いますよね。いやいやいや、本当に。まあ、こんな風にしてですね、ふと改めて話をするとちょっと驚いたでしょ。 と、こんな風にして気がつかないうちに結構外国にお金がどんどんどんどん出ていくようになってしまった。特にこの本当90年代からまあおよそ30年ぐらいでね、なんていうかそういう仕組みができちゃったような感じしますよね。だってユニクロ買ったって多分メイドインジャパンってないんじゃないですか？あるのかな？まあ無印でもあんまないですよね。ほとんど中国をはじめとするアジアで、その向こうからまたこっちに輸入して買うということで。なので気がつかないうちに、まさにそうですよ。あんまり気がつかないうちに、買ってしまってるっていうのがあって、で、そういうのをですね、改めて、家の中でね、すべての支払いに関して、これは日本製かとか、この保険はとかね、このサービスはってやっていくと、まあ、我が家みたいなところでも、年間でいくと100万円超えてるんですよ。そう、年間消費額のうちの何割かは、実は物の見事に外国に流れているというふうに言っても過言ではないと思うんですね。そう。で、全国に、どうだろうな、5000何百万世帯、世帯とこう一緒に住んでるっていう意味で、ってやっていくと、まあこれはね、いろいろ資産があるんですけど、あるジャーナリストさんは、なんか年間で60兆円以上はあるよねと、そういうふうに。外国のものをサービスを使ったり買ったりしてるよねっていうことなんですけど、すごくないですか？ 60 兆ですよ。仮に。もっと多かったら恐ろしいんだけど。あ、そりゃ、大変よね。そう。で、これはやはり我々、日本人個人個人にも責任あるし、日本企業にも責任のいくつかはあると思うんですね。もちろん政府にもあって、で、完全にシャットダウンに、外国をシャットダウンするとかそういうことは言いませんけども、まあ、できるだけ、その、選べるんであれば日本製品をやっぱり選ぶ、日本のサービスを使うっていうことをやっぱり心がけていかないと、まあ、私たちもうおっさんだからね、あと、そんな長くないからいいんだけど、皆さんが、これから生きていく日本のためには、日本経済のためには、ここは絶対みんなが意識していった方がいいわけですよ。できるだけ日本国内に多く、お金を回していこう。ちょっと50円高いけどこっちメイドインジャパンだったらこっち買おうかなみたいなことをちょっと意識するだけでも、それだけでもかなり経済がね盛り上がってくるというふうに思います。そうだよね。ということで、ぜひこのね、この経済のバケツの穴を少しでも小さくしたり、またはできるだけ塞いでいってほしいなと。よろしくお願いします。ということで、ね、この経済のバケツの穴を塞ぎましょうというのが私の、まあ、考えです。